この英乳の、日本文学の先生であったジュルー・ガーストーっていう人なんですけども、今ロンドン大学のソワスというスクール・オブ・オリエンタル・アン・アフリカン・スタディズというところの日本学科の学科長をしてます。
その方が歌舞伎クラブは始められたんですね。
クラブというよりも、まあ、歌舞伎を始めたといいますか、まあ、もうちょっと詳しく言いますと、
はい、
私は1970年代です。その76年に学生の日本語を上達させるには教室だけではちょっと足りないんではないかということで、
はい、
現代劇をやらせて劇のセリフを覚えさせる、あ、まあ、そういう、はい、その稽古のやり取りの中で、うん、自然な日本語も、まあ、覚えてもらうというそういう名目で、
はい、
これも私だけではなくてもう一人ロジャー・パルバースという名前の、まあ日本文学の先生もしてましたけど、まあ、本人は自分はいわゆる戯曲家ということを自負してましたけど、
はい、
その人と私で、あ、じゃあ、まあ学生にちょっと劇をやらせてみようかということで始めたのがその76年なんですね。それで、まあ、70年代ずっとそれやってて、でそのパルバースという人は後に東京工業大学東工大の教授になって、長い間日本に住んでましたが、最近まあ、引退してオーストラリアに戻ってきてるみたいですけども、でその先生がちょっと話は飛びますけど、戦場のメリークリスマスっていう映画、
はいはいはい、
覚えてます、グッバイミスターローレンスという英語の題ですけど、それの副監督っていうんですか、助監督ですか、それをやった人なんですよ。であといくつか日本でやっぱり戯曲家なので、
はい、
まあ、その人がそういうふうに舞台の方に興味あったので、まあ、劇をやったらどうかっていうんで、私もそれは面白いっていうのに乗って一緒に始めたのが最初ですね。ですから最初は現代劇を数年やってました。
歌舞伎ではなかったんですね。
それで最初の 2,3 年そのパルバースがいたんですが、
はい、
もう大学の先生は面白くないからって言ってメルボルンに劇作家として独立するとか大見得を切って行っちゃったんですよ。
あ、
それでその後、はい、私が引き継いで、はい、現代劇を やってました。でも私自身がちょっと大学院の勉強でアメリカに行くことになって81年にキャンベラを出たんですね、
はい、
ですからその80年以降しばらくは何もなかったと思うんですよ。誰もその劇もやらないし、
で
そのジュル・ガーストっていう人が私が出る前の年に英乳に来て、
はい、
でまあその劇をやってるのを見ていたんでしょうね。で、うん、本人は浄瑠璃の研究者なんですよ、
はい、
それでその人形浄瑠璃の方ではなくて、それはもうやらせるの難しいですから、うん、歌舞伎をやらせるっていうことで、で本人に何回かメール出して確認してるんですけど、本人も覚えてないっていうだけで、だから83年か84年頃に歌舞伎を始めたらしいんですね。
はい、なるほど。
だけど私もいなかったし本人も覚えてないというので、
その頃ということで、
その頃、ですか、80年代半ば頃に始めたということしか言えないんですね。
うん、
それで一応その歌舞伎 のウィキペディアっていうのがあって、
はい、
そこには歌舞伎をもう70年代からやってるんでちょっと書いてあるかもしれないんですけど、それはちょっと正確に言うとそうではなくて、歌舞伎自体は80年代の半ばから始まったということですね。それで私自身がアメリカの大学院の勉強を終えて、88年にまた英乳に戻ってきました。でその戻ってきた時にそのガーストルがまだいて、
はい、
で歌舞伎をやってるんだというか、じゃあお手伝いしましょうということで、88年、89年、90年まで一緒にやったんですが、うん、
はい、
91年からさっき申し上げたように、ロンドン大学に移ってしまったので、
あ、はい、
その後、まあ、だから実質的に91年からずっと私が歌舞伎の、まあ、監督演出を引き受けているということになります。
池田さんはその、まあ、劇などの演出の経験はそれまで
全くありません。まあ、その70年代から学生の現代劇を、うん、まあ、
はいはい、
指導はしてましたけども、
はい、
別に日本で劇とかそういう方面で、私自身は比較教育学が専門なので、
はい、
全く舞台とか劇とかそういう戯曲とかそういうのには程遠いというか。
では本当にバックグラウンド全く ないところから始められて、
はい、そうですね、はい、ですから私が帰ってきてからっていうことになれば88年からなので、再来年で30年目ですね。
ここまで続いてきたことの理由っていうのは
何か、まあ、うん、一つ大きな理由は学生がやはり日本の伝統的なものに触れたいという気持ちは誰でも持ってるんですね、
はい、
まあ、日本 の, そのポップカルチャーとかそういうのは、うん、人気ありますけど、でもやっぱり日本はオーストラリアと違って、うん、そういう伝統的なものがあるということをみんな認識してますし、
うんうん、
で何よりもその歌舞伎というのがこう面白いと、その、うん、例えば英語を日本人で英語を学んだのが、はい、シェイクスピアの劇をやってみたいとか、イプセンの劇をやってみたいとか、そういう気持ちになるわけですよね。やっぱり自分が日本語やってんだったら日本の芝居、しかも古典である歌舞伎をやってみたいという潜在的なそのなんていうか、欲求みたいのがあるんですよ。歌舞伎の、まあ、今DVD になりましたけど、昔、うん、ビデオとか見せると、
うん、
あ、面白い、ぜひやりたいという学生が常にいるわけですね。で一度入って始めると面白いから、だいたい3年間か4年間続けてやったっていう学生が多いんですよ。1年目は早くでほんの数行だけど、2年目にはもうちょっとセリフの多い役もらって、3年目に本当に好きなのは主役やりたいって言って主役を自ら買って出たりとか、で一回だから、まあ、なんていうか歌舞伎 の, その毒にはまるともう抜けられないというかそういう感じがしますね、学生を見てると。ともう一つはですね、うん、ご存知と思うんですけど、オーストラリア人ってあんまりこう群れないですよね、うん、クラブ活動みたいのが全然違って、クラブはあるんですけど、集まって活動が終わるとみんなじゃあねってこう別れて、一緒に食べに行くとか飲みに行くとか、何かをこう一緒にみんなでやるっていう雰囲気があんまりないんですよ。それで歌舞伎の場合は、まあ、日本人も入ってるし、日本語やってるってこともあって、稽古が終わるとみんなで一緒に飲みに行こうとか食べに行こうとか、そういう雰囲気がこう他では味わえないので、
なんか
みんなで歌舞伎家族みたいな感じになってでそこで知り合った日本人とオーストラリア人とか、まあ、オーストラリア人同士とか日本人同士とか仲良くなって結婚したのもいるんですよ。
そうなんですか。
だからみんなそういう雰囲気が非常に楽しいと、他のところでは味わえないという。でしかも初級の、まあ、いわゆる1年生から4年生上級生までもう縦にもいろいろつながるので。
そうですね、本当に日本の大学のサークル、
そうですね、
クラブ活動ですね。
まさにそういう感じなんですね、はい。
学習でちょっと大変だったりとか苦労話というのはあるんでしょうか。
特に台本は正式な歌舞伎の台本を使いますから、全く普通に書かれているいわゆる、まあ、古文と言われるようなセリフが多いわけですね、
はい、そうですよね。
ですから言葉も現代語と違いますし、だから日本人でも読めない漢字とか、うん、知らない言い回しとか意味がわからないとかそういうこともたくさんあるので、
うん、
台本だいたい英入では9月に上演するんですけども、
はい、
前期いわゆる1学期目が2月中旬から始まるんですね、
はい、
で2月中旬に、まあ、打ち合わせとかして3月初めから読み稽古を始めます。でその読み稽古は最初からその歌舞伎の全くひらがなも振ってない台本をみんなに渡して、
はい、
最初からみんなで読み合わせをしていくんですね。だから自分のまだ配役も決めないで、ただとにかく話をみんなで追っていくという、わからないところは一応聞けということで、私がまあ一応全部読んで、まあ、みんなに読ませて、で意味はこうだっていうのを私が説明して、上級生がそれをまたこう噛み砕いて下級生に知らせたりとかそういうことをして、で1学期はだから全部読み稽古で終わりですね。
何人ぐらいクラブの方はいらっしゃるんですか。
名前だけは入ってるっていうのはおそらく 5,60 人いると思うんです。
はい、あ、すごいですね、はい、
だけど実際にその演技をしたり、また舞台ですから役者だけではなくて裏方もたくさん必要なんですね。
そうですね、うん、
プロデューサーとか照明係とか音響係とか、
うん、
それでずっとこう 出てくるのはまあ多く見積もって30名で、実はその今年その日本公演に行くんですけども、
はい、
それに行くのは最初25名だったんですが、結局22名ですね、はい、行けるのは。
ああ、そうなんですね。
7週間の稽古で本番になってしまうので、でしかもみんな勉強で忙しいので稽古日は金曜日って決めてるんですよ。
はい、
ですから金曜日の夕方5時から7時頃まで2時間を有効に使って、まあ、セリフを覚えるとかそういうのは自分たちでやってこいと。だからもう稽古に入ったらとにかく演技に集中するということで。
厳しいですね、プロの本当に作品作りのような感じです
ね。でもちろんプロンプターを使いますから、
はい、
学生がセリフを忘れたらプロンプターがパッと出ると、うん、ただ歌舞伎のプロンプターはご存知かもしれないですけど舞台脇にいて観客席が見えないんですね。でも我々の方は舞台脇から見ると本当に役者が忘れたのか間を取ってるのかわからないのでもう伝統的に ANU の歌舞伎ではプロンプターは客席の一番前の真ん中に座ってもらって、
あ、なるほど、
でそこから舞台が全部見えますから、
うん、
でちゃんと合図を決めておいてこういう合図をしたら忘れてるからパッとプロンプターが出るという、
うん、
そういう風にしてますので。
もう池田さんもかなりの歌舞伎通になられたんではないでしょうか。
まあ、だから実際の歌舞伎自体を私もまあ日本に行くたびになるべく見るようにしてるんですけども、
はい、
とにかく舞台装置とか衣装とかもうあんな豪華なものは期待できないので、うん、あり合わせの舞台装置と、まあ、我々が持っている着物浴衣類でごまかしてるのでちょっと本物に比べるとかなり見劣りはするんですけども、でもまあ見に来てくれるお客さんがみんな喜んでくれてるので、
うん、
まあ、一応は楽しんでもらえてるんだなとは思いますけども。